トラックナンバー1オープニング音声広報 CD 明日への声通刊第96号令和6年3月発行です。発行内閣府政府広報室、制作株式会社日本リサーチセンターでお届けします。なお、この CD は令和6年1月に収録したものです。これからお聞きいただきます、明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容は、トラックナンバー1、オープニング、トラックナンバー2、障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。トラックナンバー3、ホテルや旅館に泊まる前に知っておきたい旅館業法改正のポイント。トラックナンバー4、子どもを性被害から守るために周囲の大人ができること。トラックナンバー5、空き巣や強盗から命と財産を守る住まいの防犯対策。以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。また、より多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD 明日への声のことを周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2、障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。2024年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。合理的配慮とは具体的にどのようなことを指し、障害のある人に対応する際、事業者はどのような点に注意すべきなのかをご紹介します。まずはじめに、合理的配慮の提供の義務化を定めている障害者差別解消法とはどのような法律でしょうか。
2013年6月に、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定された法律で、行政機関や事業者などに対して、障害のある人に対して障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止し、障害のある人から申し出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ、合理的配慮をするということを求める法律です。
この法律における障害のある人とは、障害者手帳を持っている人のことでしょうか。
いいえ、障害者手帳を持っている人だけではありません。心や体の働きに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人が対象となります。また、事業者は、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、企業や団体・店舗のことです。個人事業主やボランティア活動をするグループも、事業者に含まれます。
不当な差別的取り扱いとは何ですか？
正当な理由なく、障害を理由として、財、サービスや各種機会の提供を拒否したり、提供にあたって場所や時間帯を制限したりするなど、障害のない人と異なる取り扱いをして、障害のある人を不利に扱うことを言います。
なるほど。では例えば、障害のある人が来店したときに、正当な理由がないのに、障害のある方は入店お断りですと言って入店を断ることなどが該当しますか？
そうですね。来店するときは保護者や介助者と一緒に来てくださいなどと言って、一律に介助者などの同伴をサービス提供の条件とする行為もこれに該当すると考えられます。他にも、障害のある人に対して言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げる行為、 障害の種類や程度などを考慮せず、漠然とした安全上の問題を理由に施設の利用を断る行為、業務の遂行に支障がないにもかかわらず障害のない人とは異なる場所での対応を行う行為も不当な差別的取り扱いとして禁止されています。
各事業者において正当な理由がある場合は、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望ましいですね。それでは、合理的配慮の提供とは何でしょうか。
社会生活において提供されている設備やサービスなどは、障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から社会的なバリアを取り除いてほしいという申し出があった場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを合理的配慮の提供と言います。2021年の障害者差別解消法の改正を受けて、2024年4月1日から事業者においても合理的配慮の提供が義務化されることとなります。
合理的配慮の提供の具体例を教えてください。
例えば、飲食店で障害のある人から車椅子のまま着席したいとの申し出があった場合は、机に備え付けの椅子を片付けて車椅子のまま着席できるスペースを確保するといった対応や、障害のある人から難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望しているが弱視でもあるため細いペンで書いた文字や小さな文字は読みづらいとの申し出があった場合、太いペンで大きな文字を書いて筆談を行うなどの対応も合理的配慮の提供となります。
合理的配慮の提供に範囲はありますか？
合理的配慮は、事業者などの事務や事業の目的、内容、機能に照らし、次の3つを満たすものでなくてはなりません。1つ目は、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。2つ目は、障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。三つ目は、事務、事業の目的、内容、機能の本質的な変更には及ばないことです。
過重な負担かどうかは、どのように判断されますか？
次の五つのことを考慮して、具体的な場面や状況に応じて、総合的、客観的に判断することが必要です。一つ目は、事務、事業への影響の程度。二つ目は、実現可能性の程度。三つ目は、費用、負担の程度。四つ目は、事務、事業規模。五つ目は、財政、財務状況になります。
合理的配慮の提供において、重要なことは何でしょうか？
社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者と障害のある人との間で対話を重ね、共に解決策を検討していく建設的対話が重要です。障害のある人からの申し出にそのまま対応することが難しい場合でも、障害のある人、事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、双方が納得できる代わりの手段を見つけていくことができます。
わからないこと、相談したいことがある場合、どこに相談すればよいでしょうか？
2023年10月から2025年3月まで、試行的につなぐ窓口が開設されました。不当な差別的取り扱いや合理的配慮の提供についての相談を、地方自治体や各府省庁の適切な窓口につなぐほか、障害者差別解消法についてのご質問に回答する相談窓口です。つなぐ窓口への電話相談は、0120-222-1111、 0120-262-0120-262-0120-262-0120-262におかけください。10時から17時まで相談が可能で、祝日、年末年始を除く週7日で受付しています。メール相談も可能ですので、ぜひお気軽に相談してください。
合理的配慮の内容は、障害の特性やそれぞれの場面、状況に応じて異なり、また障害のある人への対応が不当な差別的取り扱いに該当するかどうかも、個別の場面ごとに判断する必要があります。障害者差別解消法に関し困りごとがあれば、まずはお住まいの地方自治体の相談窓口やつなぐ窓口に相談してください。障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を目指していきましょう。トラックナンバー3、ホテルや旅館に泊まる前に知っておきたい旅館業法改正のポイント。2023年12月13日から旅館業法が変わりました。これにより、ホテルや旅館の営業者は、カスタマーハラスメントにあたる特定の要求を行った人の宿泊を拒むことができるようになりました。ホテルや旅館が宿泊する方にとっても、そこで働く方々にとっても、気持ちよく過ごせる場所となるように、改正のポイントをご紹介します。そもそも、旅館業法ではどんなことが定められているのでしょうか。
旅館業法は1948年に制定された法律で、公衆衛生や国民生活の向上などの観点から、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるなどの宿泊拒否事由に該当する場合を除き、ホテルや旅館の営業者は宿泊を拒んではならないとしています。
なぜ改正されることになったのでしょうか。
近年、いわゆる迷惑客など、ホテルや旅館の営業者が対応に苦慮する事例が見られるようになりました。こうした現状も踏まえて旅館業法が改正され、2023年12月13日に施行されました。
この改正では、どのようなことが変わったのでしょうか。
ホテルや旅館の営業者は、宿泊施設に過重な負担となり、他の宿泊者に対する宿泊サービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求を繰り返す迷惑客の宿泊を拒むことができるようになりました。
具体的にはどのような行為が宿泊拒否の事由に該当するのでしょうか。
例えば、宿泊料の割引や部屋のアップグレードなどを不当に要求するといった、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める行為、宿泊サービスに従事する従業員に対し土下座などによる謝罪を繰り返し求める行為、対面や電話などにより長時間にわたってまたは叱責しながら不当な要求を繰り返し行う行為などが新たな宿泊拒否の事由に該当します。営業者がこれらに該当する要求を求められ、応じられない場合は、まずは、そうした要求には応じられないが、宿泊地帯は受け入れることを説明し、それでもなお同じ要求を求められる場合は、宿泊を拒むことができるとされています。なお、営業者の故意、過失により損害を被り、何かしらの対応を求めることは、宿泊拒否の事由に該当しません。
宿泊する際には従業員の方に対して思いやりを持って接したいですね。一方で、障害のある方など宿泊の際に一定の配慮を必要とする方が、社会の中にある障壁の除去を求めるといったこともあるかと思います。そのような場合も新しい宿泊拒否の事由に該当する可能性があるのではないでしょうか。
いいえ、障害のある方が社会の中にある障壁の除去を求めること、例えばいわゆる合理的配慮の提供を求めることは 新しい宿泊拒否の事由には該当しません。合理的な配慮の求めに当たると考えられる例として、視覚障害のある方が部屋までの誘導を求めること、車椅子利用者が車椅子で部屋に入れるようにベッドやテーブルの位置の移動を求めることなどが挙げられます。
他にも新たな宿泊拒否の事由に該当しない例はありますか？
はい。医療的な介助が必要な障害者や車椅子利用者などが宿泊を求めること、介護者や身体障害者補助犬の同伴を求めること、障害のある方が障害を理由とした不当な差別的取り扱いを受けたことについて謝罪などを求めること、障害の特性によりその場に応じた声の音量の調整ができないまま従業員に声をかけるなど、その行為が障害の特性によることを把握できる場合なども新たな宿泊拒否の事由に該当しません。
安心しました。他に改正されたことはありますか？
感染症法上危険度の高い感染症を特定感染症とし、この特定感染症が国内で発生している期間に限り、営業者は法令上の根拠をもって宿泊者に対し特定感染症の症状の有無などに応じて、必要な限度において感染防止に必要な協力を求めることができるようになります。また宿泊者は正当な理由がない限り、その協力の求めに応じなければなりません。
特定感染症とは具体的にはどういったものですか？
特定感染症とはエボラ出血熱などに代表される一類感染症、SARS などの二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症及び指定感染症を指します。なお、五類感染症となった新型コロナウイルス感染症は特定感染症には当たりません。
他にも宿泊者名簿について改正されたと聞きました。
はい。宿泊者名簿の記載事項について、職業が削除され、連絡先が追加されました。宿泊者は営業者から請求があったときは、氏名や住所に加えて、連絡先も告げなければならないこととなりました。
今回の法改正は、ホテルや旅館が誰もが気持ちよく過ごせる場所になることを目指したものです。より詳細な改正のポイントについては、厚生労働省のホームページで確認できます。厚生労働省スペース旅館業法改正で検索し、確認してみてください。また、宿泊者側が営業者から不当な宿泊拒否などをされた場合や、営業者側が宿泊拒否などに関して悩んだ場合には、地方自治体やその他の相談窓口にご相談ください。詳しくは旅館業法の相談窓口で検索してみてください。トラックナンバー4、子どもを性被害から守るために周囲の大人ができること。性犯罪・性暴力の被害者のためのワンストップ支援センターには年間およそ6万件の相談が寄せられ、子どもの被害に関するものも少なくありません。子どもを性暴力から守るために、周囲の大人には何ができるのでしょうか。性暴力に遭った子どもが発するサインや、被害に遭った子どもへの対応の注意点、専門家への相談窓口などについて確認しておきましょう。性暴力とは、同意のない性的な行為のことですよね。
その通りです。性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる重大な人権侵害であり、犯罪にもなり得るものです。性暴力による被害に遭っているのは、若い世代の女性だけではありません。年齢や性別に関わらず、性暴力の被害を受けることがあります。女性だけではなく、男性も被害に遭っています。子供や高齢者の被害もあります。また、加害者の8割は顔見知りであり、恋人同士や夫婦間、 親しい人の間での被害もあります。
相手と対等な関係でなかったり、嫌だと言えない状況であったりしたなら、本当の同意があったことにはなりませんよね。子どもの性被害としてはどんなものがありますか？
はい、特に性的な行為に対する十分な判断能力が備わっていると言えない年齢の子どもへの性的な行為については、本人の同意の有無にかかわらず性暴力になり得ることに留意が必要です。例えば、着替え、トイレ、入浴を覗かれた、抱きつかれた、キスされた、服を脱がされた、水着で隠れる部分、プライベートゾーンを触られた、痴漢にあった、下着姿や裸の写真、動画を撮られた、送るよう要求された、など、これらの行為は性暴力に該当します。また、加害者は知らない人とは限りません。よく知っている身近な大人、先生、コーチ、親や親戚からの加害も多いのです。
このことを大人が認識しておくことはもちろん、子どもが性的な行為についても理解できる年齢になってきたら、保護者など周囲の大人から子ども自身にも伝えておくことが大切ですね。近年は子どもたちの SNS 利用も普通のことになってきたので、その点でも被害に遭ってしまう機会が増えていたりするのでしょうか。
まさに、特に近年は SNS の利用に起因する性暴力もあり、子どもや若者が被害者になるケースが増えていることが報告されています。内閣府が2022年にワンストップ支援センターで受けた相談に関して調査したところ、相談者が被害に遭った時の年齢は10代以下がおよそ半数を占めており、中学生以下に限ってもおよそ3割に上ることが明らかになりました。
被害時の年齢が低いほど、長期間にわたって子どもの心身を深く傷つけるものになりますね。
そうですね。そもそも子どもは性暴力の被害に遭っても、それを性被害だと認識できない場合があることや、加害者との関係性などから誰にも相談できず、被害が潜在化、深刻化しやすいことが指摘されています。一刻も早く被害の継続を防ぎ、子どもたちを性被害から守るためには、周囲の大人が子どもたちの発するサインを見逃さないようにすることが大切です。
どのようなサインに気をつければよいでしょうか。
影響の現れ方はケースバイケースですが、例えば、頻尿、おねしょといった体の変化、塞ぎ込む、元気がない、無気力といった心の変化や、自傷行為、リストカットなどの行動面の変化といった心身の不調や問題行動が見られると言われています。なお、性暴力の被害にあっても、全くサインなどは現れず、普段通り元気にしている子どももいます。子どもが発した言葉の中にも、何か気になることがあれば、気に留めておくことも必要です。
実際に、このようなサインなどで、身近な子どもが性暴力の被害に遭っていることに気づいた場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。
被害に遭った子どもの心の回復には、周囲の大人の適切なサポートが不可欠です。次の3つのポイントに気をつけながら、子どもの気持ちにしっかりと寄り添ってあげてください。1つ目は、絶対に子どもを責めないです。被害に遭った子どもは、自分にも悪いところがあったかもしれない。被害に遭ったことを話すのは恥ずかしい。大切な人を悲しませたくない。といった思いなどから、被害をなかなか打ち明けることができません。子どもから被害を打ち明けられたときは、必ず、話してくれてありがとう。あなたは悪くないよ。と繰り返し伝えるようにしましょう。話を疑ったり、否定したりせず、子どもの話を信じて寄り添いながら聞いてください。二つ目は、根掘り葉掘り聞きすぎないようにする、です。専門家ではない大人が子どもの話を聞きすぎると、子どもの記憶に影響してしまう場合があります。 子どもの気持ちはしっかり受け止めつつ、被害の内容や状況などの事実関係については、質問を重ねたり、話を誘導したりすることのないようにして、できるだけ早く警察、ワンストップ支援センター、児童相談所などに相談しましょう。3つ目、なるべく早めに診察を受けるです。直接被害があることが少しでも疑われる場合には、病院で診察、治療を受けることが必要です。その際、証拠採取や性感染症の検査などについても、医師に相談してください。妊娠の可能性がある場合、被害から72時間以内に緊急避妊薬を服用することで、高い確率で望まない妊娠を防ぐことができます。また、性別を問わず、性暴力の証拠を採取するためにも、早めの受診が大切です。
絶対に責めず、聞きすぎず、診察を早めに受けることが大事なのですね。では、子どもが性被害に遭ってしまったことを知ったら、どこに相談すべきなのでしょうか。
犯罪被害相談電話の全国共通番号、#8103、ハートさんにかけると、最寄りの警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります。児童相談所の専門ダイヤル、189、いち早くにかけると、最寄りの児童相談所の虐待対応窓口につながります。性的虐待による被害などを受けた児童に関する通告、相談は、このダイヤルです。#8891、早くワンストップにかけると、性犯罪、性暴力被害のためのワンストップ支援センターにつながります。NTT 光電話からかける場合は、0120-889177、0120-889177です。また、性暴力に関する SNS 相談、キュアタイムでは、チャットで相談できます。キュアタイムで検索してください。
ワンストップ支援センターは、どのような時に相談すればいいですか？
診療などの医療的支援、カウンセリングなどの心理的支援、法律相談などの専門機関とも連携しており、性犯罪や性暴力についての悩みや不安を相談することができます。病院や警察への同行支援も行っています。また、被害者本人だけでなく、その保護者などからの相談も受け付けています。最寄りのセンターもご紹介していますので、性暴力被害、スペース、ワンストップで検索してみてください。
最後に、男の子の被害について教えてください。被害に遭うのは女性とは限りませんよね。
性暴力の被害者イコール女の子、女性とは限りません。男性が性被害に遭うはずがない、男性なら抵抗できるはず、などというのは、すべて誤った思い込みです。男の子も被害に遭っています。男の子の場合、性的な遊びやいたずらと軽視されることがありますが、性暴力の被害による心身の傷は深く、その後の成長にも大きく影響を与えることがあります。男の子、男性も被害者になる可能性があることを理解し、性被害を打ち明けられたときは、決して本人を責めたりせず、必要に応じて専門家からも助言や支援を得ながら、適切な対応をするようにしてください。
子どもを性暴力の被害から未然に守ることも、私たち身近な大人の役割です。いざというときに、子どもが性暴力から自分の身を守れるように、水着で隠れる部分は見せない、触らせないこと、相手のプライベートゾーンを見ない、触らないこと、嫌な触られ方をされそうなときは、嫌だ、やめて、と言ってもいいこと、嫌なことをされたら、すぐに大人に相談すること、また、自分は大切に扱われる存在であり、相手も自分のように大切に扱われるべき存在であることなどを日頃から伝えておきましょう。
トラックナンバー5。
空き巣や強盗から命と財産を守る住まいの防犯対策。近頃、手口が巧妙かつ凶悪化した侵入犯罪が相次いで発生しています。店舗だけではなく一般住宅も被害に遭っており、金品のみならず時には人命が奪われる事態にまで発展しています。侵入犯罪の手口を理解し、警察が務める効果的な防犯対策を知っておくことで、自分や家族の命と財産を守りましょう。一般住宅を狙った強盗事件などのニュースで、近頃荒々しい手口が目につきます。空き巣や強盗などの侵入犯罪は増えているのでしょうか。
空き巣などの住宅を対象とした侵入窃盗は、2004年以降連続して減少しています。ですが、凶器などで住人を脅して金品を強奪する住宅を対象とした侵入強盗に関しては、2005年以降減少傾向が続いていたものの、2022年には増加に転じました。さらに、手口の巧妙化、凶悪化も進んでおり、防犯対策の一層の強化が求められています。
侵入者はどのような場所から侵入しているのでしょうか。
2022年に警察庁が公表した侵入窃盗の侵入口によると、一戸建て住宅やマンションなどの共同住宅では窓と表出入り口からの侵入が全体の7割以上を占めています。
窓と表出入り口からの侵入が多いのですね。それでは侵入者はどのような手口で侵入しているのでしょうか。
先ほどの警察庁の公表資料によると、一戸建て住宅やマンションなどの共同住宅では、空き巣をはじめとした侵入窃盗の多くは、鍵のかかっていない箇所から侵入しています。どんなに強固な建物部品を設置しても、鍵をかけなくては意味がありません。少しの間だから大丈夫と、玄関などの鍵をかけないままゴミ出しに行ったり、洗濯物を干したりすることがないよう、日頃から少しの外出などの場合でも必ず施錠をする習慣を身につけましょう。
侵入犯罪から身を守るためにどのようなことに気をつけたらよいでしょうか。
住宅への侵入犯罪はいつどんな時に被害に遭うかは分かりません。自分や家族の命と財産を守るためには、一人一人が高い防犯意識と正しい防犯知識を持つことが大切です。在宅や帰宅時の行動、住宅の防犯対策など、警察庁が推奨している侵入犯罪に対する自主防犯行動があります。これについてご紹介します。
では、はじめに在宅、帰宅時の行動について教えてください。
はい。外出先から帰宅した際は、背後や周囲に人がいないかよく確認するようにしましょう。また在宅時は、出入り口や無人の部屋の窓に鍵をかける習慣をつけ、自宅に訪問者が来た時には、不用意にドアを開ける前に、ドアスコープやインターホン越しなどで確認しましょう。宅配業者の訪問を偽装した手口などもありますので、荷物の受け取りに宅配ボックスを活用するなど、宅配の荷物を直接受け取らない方法を取ることが大切です。
次に、住宅の防犯対策について教えてください。
日頃から建物の周囲を整理整頓し、侵入されにくい環境を整えておくようにしましょう。玄関をツーロックにする、窓に補助錠を取り付けるなど、防犯設備を充実させることも重要です。建物部品などを選ぶときは、防犯性能の高いものを選ぶようにしましょう。また、旅行などを長期不在にするときは、隣近所へ声を掛け合ったり、郵便物、新聞などの配達を止めるなどの対応も有効です。
このほか、日常で心構えをしておくべきことはありますか？
自宅に必要以上の現金を置かないようにしましょう。電話などで在宅状況、家族の状況、資産状況を聞かれても答えてはいけません。 また、合鍵の不正作成を防止するため、鍵を家族以外の人には見せない、渡さない、写真や動画で写さないことを徹底しましょう。そして不審を感じた場合には、ためらうことなく110番通報するようにしてください。
防犯対策を取る上で、地域との連携は大切になってくるのでしょうか。
はい。侵入者は、住人が不在にしている時間帯のほか、侵入のしやすさ、逃げやすさなどを事前にチェックするために、地域や住宅の下見を行うことが多いと言われています。そのため侵入者は、近所付き合いがよく、連帯感のある住宅街を嫌うと言われており、下見の際にチェックする項目には、人通りの少なさや、地域住民が挨拶などを交わしているかなどの地域環境も含まれます。また、ゴミの指定日や指定時間以外にゴミが出ている地域は、住民の地域への関心が低いと思われるのか、侵入者にとっては安心感を与えるといった傾向もあります。日頃から、ゴミの収集日など地域のルールを守り、近所付き合いを大切にしておくと良いでしょう。
鍵のかけ忘れといった不注意を減らすなど、ちょっとしたことで侵入犯罪の防止を図ることができると思いますが、それだけでは不十分な場合もあるかと思います。侵入犯罪に巻き込まれないためには、物理的な防犯対策も重要となるのでしょうか。
はい。ガラス破りやピッキング、ドア本体をこじ開けるといった荒々しい手口の侵入犯罪も発生しています。このような手口に対応するため、CP 部品という防犯性能の高い建物部品を導入して、侵入口となる窓や玄関口などの物理的な防犯対策を強化することも効果的です。
CP 部品とはどのようなものなのでしょうか。
防犯性能の高い建物部品として認定された部品で、防犯性能の高い建物部品目録に公表されています。建物に侵入する際、5分以内に侵入することができなければ、およそ7割の侵入者は侵入を諦めると言われています。そのため、建物部品の防犯性能の目安の一つに、5分間、侵入のための人為的破壊行為に耐えられるかどうかという評価基準があります。この人為的破壊行為に耐えられる時間を抵抗時間と呼び、ドアや錠など、商品ごとに定められた試験を行い、抵抗時間が5分間以上であることを確認されたものなどが認定されます。
CP 部品にはどのようなものがありますか？
2023年11月時点で、ドア、錠、サッシ、ガラス、ウィンドフィルムなどの17種類、3464品目が認定されています。なお、CP 部品は、試験によって5分間以上の抵抗が確認されたものですが、侵入を完全に防ぐものではありません。
CP 部品の導入以外にも、侵入者が侵入を諦めるような物理的な犯罪対策はありますか？
はい。センサーライトや防犯カメラを外部から見える位置に設置し、侵入しにくい家であることをアピールすると良いでしょう。この家は侵入しにくいな、と思わせることも、防犯のための一つの方法です。防犯カメラはダミーのものではなく、実際に録画機能があるものを選びましょう。さらに、死角が発生しないよう、複数のカメラを取り付けるとなお良いでしょう。
侵入犯罪は、巧妙かつ凶悪な手口が増えています。最新の防犯知識を得て対策を立てるとともに、不審な人がいた、何かがおかしいという異変を感じたら、ためらうことなく110番通報することが大切です。また、今回紹介した対策はあくまでも一部ですので、自分が住む地域や生活スタイル、住まいの状況に合った対策が必要になります。詳しく知りたい場合は、警察庁の防犯サイトを確認しましょう。スマイル防犯110番と検索してみてください。